意識の高いゲームオタクの僕、ダニエルは、とあるきっかけで異世界の城に迷い込んでしまった。どうやらここは、僕の好きな TRPG によく似た世界だ。城から脱出するために、ゲームで得た知識を武器に、ダンジョンを進んでいくことにした。
ダニエルちゃん、基本を忘れてはいけません。得意の TRPG とはいえ、私が教えたこと、しっかり思い出して戦ってください。
え？あ、はい、誰？
アンビックは、まさに昔ながらのゲーム好きのための RPG だ。レトロな 2D 横スクロールアクション、自らの足で完成させていくマップ、スキルポイントによる自由なキャラ育成など、古き良き RPG のすべてがここに詰まっている。任天堂 e ショップでダウンロード販売中。ワックスオン、ワックスオフ。はい、ダニエルちゃん。
そのダニエルちゃうわ。おー、お疲れ様です。
あー、暑いな
ぁ。暑いですわ。明けましたね。
明けたんですか、さすがに。
もう明けてると思いますよ。
あー、もうたまらんね。これは。
あー、僕の好きな夏がやってまいりました。
早終わってほしいわ。
もう、これでこそ夏ですよ。
うわ、もうこの夏は、こんな夏はいらんわ。超えすぎやわ、夏を。
言うて別に海行くとか全然ないんですけど。いや、ラジオさんドライバーズクラブ。
うん。
マンティスバーンレーシングです。
はい。
もう、たくさんの人に参加いただきまして、あのイベントですけど。
うんうんうん。
何ですか、一応レギュレーションを、
うん。
ローカルレースで、うん、ルーキーの車で、
はい。
で、サミットサーキットの、うん、総合タイムを競いましょういうことでやらせてもらってるんですけど、
はいはいはい。
と、まあ、カスタマイズなしでやらせてもらってるんですね。
うん。
で、1分30秒まず切るのが結構難しいっていう
ことで。一つの山ですよね、確かに。
僕もね、うん、一番ええところで32秒止まりなんですよね。
うん、うん、
うん。でも言ってもね、皆さん、その、30秒結構ね、切ってきてはるんですよ。
うん、うん。
と、胃の一番にこう、まずツイートくれたのが、
うん、
パンタンさん、早かったですよ。
ほう。
まあ、とりあえずテスト走行で33秒48、うんうん、1分33秒48、
うん、
で31秒と来てですね、うん、最終的にはパンタンさんは28秒48まで刻んで来てますからね。
ほう
ほう。あ、ごめんなさい、28秒20までですから、うん、すごいなって思ってたら、
うん、
これもう、初剣山、毛玉さんっていう方なんですけども、うん、
はいはい、
ご参加ありがとうございますっていうことなんですけど、はい、27秒16と来てですね、
うん、
で、26秒56、6秒台来ました。
出せるんですか、6秒が。
で、そこへ来て、もう負けず嫌いでおなじみの西川聖華さん。
うんうん、
で、28秒切れた、うんうん、26秒来た言って26秒
台、ね。いきなり2秒。もうすごいね。
で、アニーさんも同じく30秒台切ってるんですよね。
お
う。うわ、すごいなぁと。で、前回優勝者、うん、ゲチューロボさん。
うんうん、
まあ、30秒72ということで。
うん、
まあ、その、あと、もうちょっと刻んでくるかなっていう感じはあると思うんですけども、
うん、
月島独電波さんも、30秒切ってますね。
お
で、ちょっと面白いのが、
うん、
梅塩さん、
はいはい、
あのちょっと難しく感じてるみたいで、
うん、
やけくそになって崖からダイブしたらしいんです
よ。むちゃくちゃやな、放棄してるやんか。
で、ダイブしたら、
うん、
なんかトロフィーもらいました、言って。
ダイブするとトロフィーが出るの？
奈落の底へトロフィーいただきました。何ですかこれ、言って。
あるんやね、そういうの、ちゃんと。
あね、こういう面白ツイートも、うん、あの、面白ツイート賞として、あの、ノミネートされますので、うん、あの、どんどん面白ツイートお待ちしております。
それも、やられちゃったもんね。わざとダイブするっていうのはね、もう。
そうなんですよ。だから、こんなトロフィー取れましたよっていう報告も、
はいはい。
随時いただければ。
はいはいはい、なるほど。
あと、梅次郎さん、それにちょっと味しみたんですかね。
うん。
あの、その、崖のギリギリのところに、
うん、
もう車半分覗かせて止めて、
うん、
ハリウッド映画でよく見るやつ、崖っぷちギリギリで止まるやつ、タイムが全然ダメなんで、こんなんで遊ぶしかないのです。かっこ悲しいって感じですけど。
やつを言うて。
よう、あるじゃないですか、映画。
わかるよ、わかるよ。
楽器ギリギリで止めて、うわぁ、落ちそうだみたいなのを、
うん、
マンティス・バーン・レーシングでやるっていうね。
それあれよね、できたら動画で見たいよね。
動画でちょっといいですね。
ギリってほんまに止まるやつを。
これもう、多分、
うん、
この絵撮るたびに、ちょっとずつ、
多分、だと思うわ、どっちかというと。ちょいちょいちょいちょいちょい。で、なんやったら落ちた時があるわ。
これ、キッキキキーって、この半分のやつが撮れてたらすごいんですけど、
うんうん、
多分写真用にちょっとずつ調整してたんでしょうね、これ。
まだ言うから、あ、これわかんねえや、みたいなのがあったと思う。
こういう感じでね、ちょっと笑いに取りに来るっていう。
なるほど。
梅次郎さんらしいんだ。
あの、今回は、あの、あれができないですからね、デザインがね。
ああ、そう、もうね、それやりたいって、
ね、やっぱり、ね、
梅次郎さんもおっしゃってたんですよ。
でしょうね、うん。
で、あ、ここへ来てですね。
うん。
あの、レースゲーム大得意。
はい。
音速の貴公子、カジケンさんです。
出ました。
もう最速ラップを刻んでおります。
お
1分25秒
5。25? 出せんの本当に。
これ、兄さんどう思います？
5 秒よ、だって。
ライン取りっすかね。
まあそうでしょうね。あともスタートもさることながら、あのショートカットを使っているのか使っていないのか。
っていうところだと思います
。うん。すごいな。あの S 字の処理の仕方なんかもポイントやと思いますよ。うん、
アクセルね、
うん、
多少緩めなあかんとことかって。
ありますよ。
やっぱ出て、ありますよ、ね。
後半のラインが狂うから、やっぱり。
うん。ライン取れないですね。
そうそうそう、
うん。
膨らみますからね。基本滑るから、あの車。
で、ターボをどこで使うのがいいのかっていうのも、ちょっと考えどころです、
ね。ターボ、S 字の先の、あの、段々の直線に行くか、それ終わった後の、あの、ゴール手前のコーナーからやるか、が、ちょっと、俺的には悩みどころなんやけど。
僕はね、U 字で一回ジャンプして、その後のでかいジャンプのとこで使ってます。
あの、あそこね、はい。
うん。
うん。
なんで、結構ね、その辺の使いどころも肝になってくるのかなとは思うんですけど、ね、
うん。
ちょっとコツをね、またカジケンさんとか教えていただければありがたいですけども。
うん。
暴れラジオさんの第140何回です。はい。暴れラジオさんは私、中ちゃんマンと兄さんことしぐちさんで適当なことは浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。
はい。
はい。もう、暑が夏いなぁいうことで、
うん、
もう梅雨明けまして、
うん、さっきも聞きましたけど、
2回でしょ。
二回。
クーラーちゃんと入れてます。
入れてますよ。当たり前じゃないですか。命に関わりますよ。
もう、 惜しみもなく電気代使うでしょ。
もちろんです。当たり前じゃないですか。ここで今使わんでいつ使うねんぐらいやで。
ねえ。
うん。そんな、痩せ我慢できまへん。
寝るときどうしてますか？
寝るときは一旦ガッと冷やしといて、あとはもう扇風機でごまかしてるけど、いよいよあかんときはやっぱりもうエマージェンシーボタン押すわ。バーンって。パリーンって。
入れる
パリーンって割るわ、もう。グーで。
なるほど。割って押すタイプ。
うん、そうそう。
もうエアコンすごいことになってますね、スイッチ。
そうですよ。やっぱり。
ああ
。あなた使ってます？
いや、全く使ってないです。
うわ
寝るときは。
やっぱ若干涼しいんですか？そんなことないでしょ。
あのね、窓開けたら涼しい風入ってくるんですよ。
それはやっぱり血のりと言いますか。
ありますね。
若干やっぱり気持ち低いんかもしれないですね。周り。
で、あと氷枕っていうか。
そういうアイテムを。
タオルで巻いて。
うんうんうん。
で、頭周り、まあ、首元冷やしたらもう全身ひんやり。
いますね。うん。
もうそれでいけちゃうんですよね。
おー。
うん。まあ、さすがに寝る直前の前までは、つけてますけど、
うん、
まあ、エアコンつけて寝るいうことは、まあ、ないっす。
エアコン、でも、最初はつけへん？
あ、まあ、寝る前まではついてますよ。
だってもう、部屋入った瞬間にもう、クラクラくるぐらい暑いやんか。
あ、兄さん、2階で寝てるんですか？
うん。うん、
ああ。
それまではエアコンもちろん使ってないからね、その部屋は。
ああ、まあまあ、あ、そういうことっすか。
あ、そうそうそう、あんな、そういうことですよ。
我が家はね、一階で寝てるんですよ、
う
ん。
はいはい。あ、そのまんまじゃあ、流れで寝てしまうって感じやね。
そういう感じっすね。
はいはい。別室やから。
ああ。でも、もう、それはもう冷やさんと。
そうでしょあれやわ。気持ち的にバイオハザードのドア開けるときぐらいの怖さがあるわ。ダーンって言ったら、うわ
ーうわーでしょ。
熱って、うん。
でもちょっと思うんですけど、
うん、
まあまあまあ、大気の温度っていうか、まあ空間の温度は下がるじゃないですか。
うんうんうんうん、
まあ、ベッドか布団かどっちかわかんないですけど、
うん、
その日中、そのマットに温存してた熱。
うん、あれがね、
あれどうしてるんですか、兄さん。
え？そういうことでしょ？
二階なんてもう、すごいことなってんちゃいます。温存、オブ温存でしょ。
てか、完全に床暖が入ってるわ。これ。
ねえ。
ベッド、ほっかほかやわ、ベッド。
すごいこと、もう、寝た瞬間汗だくみたいな。
てか、座りたくない、まず。
なんか、スーパージョッキーのオープニングのおっさんみたいな。
うん。
エビさんのあの A のおっさんぐらい汗かいてる
じゃん。ほんまに。無理やん。座りたない。まず寝る以前に。ジューって言う感じやん、もう尻が。チューって。あかんかんかんって。
もう今日もミディアムレアやなー言うて。
なんでここ布やねんぐって言うてまうもん、ほんま。床の方が涼しいやんか、まだ。幾分か。
ああ。
それでもぬるいのに。
なんつうすか、こう、ホーム、なんていうすか、ホームショップ、ホームショップ？
ホームショップ？テレフォンショップ？
テレフォンショップじゃないですよ。
日中ホームセンター、ホームセンター。
ホームセンター、ホームセンターとかに、
うん、
なんかひんやり
ありますね、ありますあります。
あれやったらいいんちゃいます？
あれ、ほんまかな？お店では確かにそうなんやけど、
あれ、まあまあ、ほんまですよ。
お店、エアコン入ってる上でのひんやりやんか。
だから、その、寝る直前までは、エアコン効いてる部屋に置いといたらいいんです。
う
ん、
ああ、ほいで、あれを引いとけば、
あいつほかほかの上に置いたら、
ひんやりなるんかな。
なんとか、しのげるんちゃいますよ。
やってみようかな。前から気にはなってましたけどね。
うん、あれ結構ほんまですか、
ね、あれのシーツと、あれでできた枕カバーとかもあるじゃないですか。
ああ、まあ、でも兄さんは歩く、なんですか。
原子炉やからね。
そういうことですよ。すごい熱を、
そう
電気、プレス4 1台ぐらい賄えるぐらいの電気を
全然全然。ロボコンみたいになってるからね。 洗濯機とか回せる感じやから。
まあ、兄さん昔から暑がりっすからね。暑がり。
だから早く夏終わってほしいんです。ほんま。スナッチャーやから、こっちは。
スナッチ
ャー。夏弱いん。夏弱いん。
夏だけに。
そう。夏だけに。
砂。
ああ。あんまかか、あんまうまくない感じやね、それは。うん。
じゃあ、果実さん行きます。
はい、お願いします。
はい。暴れラジオスさん、暴ゲーのコーナーは、暴れラジオスさんと果実さん、果実さんの提供でお送りいたします。今回は、1997年、7月18日生まれ、
うん、
セガサターン、
うん、
リアルサウンド、
うん、
風のリグレット、ワープ、
はいはいはいはい、
って書いてます
ね。井野
賢治。
井野賢治ね。
あ、そうですね。
うん、
業界の風雲児、井野賢治さんが放つ、
うん、
画面を一切使わない音声だけで遊ぶインタラクティブサウンドドラマ。
うんうんうん、
CD ロム4枚組、価格は6800円。
おお、
初回限定版にはハーブの種がついてきたと。
うん、
ハーブの種
ほう。
リアルな、
あ、種でしょ？
種なんでしょうね。
それは何なんですか？関係あるんですかね？劇中と。
あるんちゃいます。いや、もうこういうホームセンターで別に買いますけど。
いや、なんかあるんじゃないですか？
あ、
ここで種を植えましょう、みたいな指示があったり。
もうなんか、言われるかままに動いてしまうっていう。
で、芽が出るまで次はプレイしないでください、みたいなことがあったり。
長
っ。長っ。こっちの都合で進められへんのかっていう。
なんかちょっと、まあ、関係はあるんでしょうね。
そうそうそう。育てでって、なんか花の色はどうでしたかとか。
問いかけられる
感じですね。何色でしたかって、こう選択肢選ばなあかんみたいな。
いうことですか？
うん。
脚本は東京ラブストーリー、坂本雄二氏。
うん。
音楽はムーンライダーズ、鈴木健一氏。
ほう。
マザーの曲の、マザーの楽曲でもおなじみですね。
とうん。
映像がないので、ラジオドラマっぽい雰囲気だが、選択肢による、ストーリーの分岐による、マルチエンディングの要素がたった全5種。
うん。
あ、たった、あ、ごめんなさい。要素があった、全5種類と。
うん、
はい。声の出演は、
うん、
柏原、
うん、
これなんて読むんですか、これ。柏原さん。
いや、どこだやろ。何やろ、町内の。
はい、柏原隆さんですかね。隆さん、
はい。
菅野美穂さん、
お。
お篠原涼子。
はい。
マジっすか。
ほほほほ、ほほ言ってるのかな、ほら。
ほほほほ言うてんちゃいます。
ほほね。
うん。あの、緑のちょっと
宇宙人
みたいな顔して。六代目中村勘九郎の奥様、前田愛などヒロイン役の菅野美穂さんの声がいいと。コントローラーを握ってるけど、ゲーム画面がないという、なんとも不思議と。オーディオに AV ケーブルをつないで、部屋を暗くしてヘッドホンでプレイしてましたと。プレイ時間は最大4時間。想像力次第で見える風景が、変わるんやろうなと。
うん、
リアルサウンド風のリグレットはドリームキャストにも移植されていて、オプションでテレビ画面に風景画を表示することが可能になっていると、
うん。
リアルサウンド、シリーズは第1弾風のリグレット、かっこ恋愛、うん、第2弾、霧のオルゴール、かっこホラー、
うん、
第3弾、スパイランチ、過去コメディの3作品が予定されていたが、
うん、
実際に発売されたのは本作のみ。リアルサウンドはホラーとの相性が良さそうなので、2作目は出て欲しかったなっていただいてますね。
うん、
まあ、夏場ね、ホラーのこういうの聞いたらね、
うん
うん、まあ、ひんやりできるんちゃうかなって思いますけど、なんで第2弾いかんかったんでしょうね。
そら、もう一つだからでしょう、これが。そんなものは、
うん。まあ、YouTube でちょっと情報もあるんですけども、
うんうん、
まあまあ、本当に、語りがただただ 続いてるっていう感じですよね。これ、カセットとかの方がもっと経費安く。
カセットやったら、カセットの数もっと増えるで。CD でも何4枚組やったっけ、なんやから。
これセガサターン用で出す、あれって何やった、だから選択するいうのがあるっていうか。
そうそうそう。そういうこと、そういうこと。
そうか、そうか。そういうことですよね。
今やったらね、もう音声配信とかでもできるじゃないですか。別にメディアなんか使わんでも。
そうですね。
ね、しかも、音声だけなんやから。
まあ、興味のある方はぜひ、お買い求め見てはいかが
です
か。
探すの大変やな。あるかな、でもまだ。
あるか。
ある方やとは思うけど。
あるんちゃいます、ヤフオカとかでは。はい、今回は、風のリグレットを紹介させていただきました。
はい。
桃井のおっさんのオールデイズザネポンはオールネポで原作。
もう何喋ろうかな言うてね、もう収録のついさっきまで考えていたんですけど、おっさんの、ほろ苦い昔の恋バナとか、みんな興味あるんちゃうかな
ね。どういうことですか？あなたの。
まあまあまあ、何ですか？
あなたの恋バナを今から披露されるってことですか？
そういうことですよ。
うわぁ、斬新やな。
今まで160運回やってきて、この恋にテーマを当てた話って、まあしてないじゃないですか。
そうですね。
うん。
何をそんな。
やれ、携帯電話の兄さんが腹立っただ。やれ。
何ですか？
もうなんかもう世間の愚痴ばっかり言ってるじゃないですか。こうちょっと甘いね。恋バナとか。
恋バナを。そんなん興味
ある。やろか思って。
おっさんの恋バナの昔の話でしょ？
まあ昔の話ですけど、
ね。まあじゃあちょっとやってみてくださいよ。
聞きたいです。
いや、だって、そんな振りするんやったら、さぞかし、面白、エピソードがあるんでしょ？面白っていうか、甘いんでしょ？
甘い。
甘酸っぱ、甘じょっぱい。
甘じょっぱい。
じょっぱいんかい。
まあ、なんて言うんですかね。電車通勤、通勤に言うてますやん。
もう社会人になってんの？
違います。
その、
確か15か16ぐらいやったと思うんですよ。
電車通学でね。
電車通学で。で、いつも同じ車両で見かける
あの子を。ああ、よくあるパターンですね。
で、皆さん、そう思いかけたと思うんですよ、聞いてる皆さんも。違うんです。ある日、学校から帰ってきて、改札出ました、地元に。
出ました、
そしたら、写真が一枚なんかポテって誰かが落としたんでしょうね。落ちてたのが目について、パってなんか思わず拾い上げてしまったんですよ。誰、どうしたんやろうと思って、で、照明写真やったんですけど、ちょうど僕と同じぐらいの、要は学生服着た、女の子の照明写真がポテって落ちてたんですよ。僕もそれ見た瞬間、ほんわーなって思
った。ズキューンかいな。照明写真ですか、なんか。
照明写真ですね。
ピシッと正面向いてる写真でしょ、別にわーってもないような。
そうです。
せやのに、うわーっつってなったの、
コードネーム、朝宮サキバリーのセーラー服ですよ。
うわー。
ほんわーなって思って。
ちっちゃい。
それこそ、ちょっと昔のスケバンデカやってた頃の南野陽子風の子やったんですよ。
マジかいな。
かわいい思って持って。
あれでしょ、羽生えたちっちゃい自分が弓矢でペーンって撃つんでしょ、心臓
パギューン撃たれても
らって。撃たれてね。
うわー、思
って。かわれえなー、この子、置いて。
で、
で、どうした
の？これ、あの、
うん。
あの、おっさんの話じゃなくて、
うん、
15、6歳の淡い、まだケツの青い男の子の話やと思って、皆さん聞いてください
。
はいはいはい、うん。おっさんがこんな感じやったら、ただのド変態ですからね。
わかってますよ。学生の時の話でしょ、う
ん、
うん。
で、めっちゃ可愛かったんで、
うん、
ちょっと、カバンにしまっといたんですよ。
まあまあ聞きますわ、はい。しまっちゃった。
はい、で、うんうんおいで、これ、うん、よく思ったら、
うん、
あっこでこれ落ちてるっていうことは、
うん、
この子、この駅、行き来してるんちゃうんって
ちょっと思った。ありえますよね。なんやったら探しに戻ってきてるかもしれへんよ。
知れへん、思って、
うんうん。
もうそう思った瞬間、
うん
チュクチュン、チュイーン、リーン。
それ何？それ何？ああ。イントロね。
もう駅まで出すんですよ。
テニリリリリでしょ？
おぉ。もう、改札口まで。
いいのか、でしょ？
言うてね。
あのカメラ、走ってる自分の並走してカメラも横に動いていく絵でしょ？川沿い、川沿い。
そうだ、もう。くそ暑いのに、
ガクラン
で猛ダッシュで、ね。
わかるわかる。
もう。
そういう絵でしょ？で、踏切がカンカンカンって閉まってもうて、電車が行った後、遮断機が上がるのを下もくぐってこっち来る、そういう絵でしょ？
そうそうそう。でんでーねーねーねーですわ。もう一回言います。15、6のケツの青い男の子の話ですから、ね。
わかりますよ、
うんうん。改札の前で、しばらく、
うんうん。待ってたんですか。
なんか、この写真に似た子通らへんかなと思って。
だって片手に写真で目線は遠くを見てこう、手元を遠く、手元遠くみたいな、探偵のように。
うん。
うん。
それで、まあ、なんかね、うんまあ、掲示板でもなんかあれば、
うんうんうん、
落とし物ですとか、うん、そんなんで、
うん
こう、まあ、その黒板のとこに写真ポンと置いとくなり、多分できたんだと思うんですけど、うんうんそういうのもないんで、
うん、
まあまあまあ、待っとったんですよ。
うんうんうん、
で、初日はまあまあ、来ず、うん。
なかった方。
で、二日目、
うん、
来ず。
来ず、うん。
三日、四日、七日、一週間ぐらい。
あそこは、日めくりカレンダーがパラパラパラパラってめくれていく感じね。
そうそうそ
う。うん、
で、うん、まあ、小田和正の、
うんうん
ボーカルが入るぐらいのところで、うんうん、まあ、やめといたんですけど、
うん、
よくよく考えたら、
うん、
これ一歩間違ったらストーカーやな、思って
んの、うんうん。
今から振り返る。
振り返ればね。
うん。
でもその時の自分は、どうにかこれを手渡して、渡したいっていう。
落ちてましたよ。
それをきっかけに、ってことでしょ正直、そういうやらしい感じが出てたでしょわかりますよ、だって。
あ、これ、落ちてましたよ。
何日前に。
でもこれ、何日間これ持たれてたんやろって多分女の子思われた。
なくした日は大体自分もわかってるやんか。
わかってるはずですよ。ね、
そうそう。なんかその、駅前で、写真撮ったかもしれへんやんか。
ですよ、
ね。照明写真機でね。
うん。
うん。
気持ち悪い。
いや、これ、どこにやらしさが出てるかっていうと、駅員に届けないってとこがまずね。どうしても手渡しがいいっていう。このやらしさが完全に出てるやんか。
想像してください。
うん。
スケバンデカやってた頃の南の陽
気。わかりますよ。
チュクチュイーンってなりません、やっぱり。
やっぱ動いてるのも見たいもん。こっち手元は写真やし。
うん。動いてるとこも見たい。
見たいよね。うん。で、あわよくば、やっぱ手渡しで、今言ったように渡して、落ちてましたよ、つって。
つって。
うん。は、探してたんですって。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
いえいえ、そんな。
僕はこれで。
あ、ちょっとすいません。
お名前だけでも。
君の名はやんか。全然前世やろ、もう。
名乗るほどのものでございます
よ。ほんならなんでおったんや、ほんなら。張り込んどるやんか、お前。ほどのものやろ。
いや、でもこれ、
うん、
これ、まあ、今の時代ね、
うんうん、
まあ、仮に、
うん、
まあ、そういうシチュエーションがあったとするじゃん。
うんうんうん、
で、写真を拾ったっていうだけで、
うん、
駅で待ってる行為って、
うん、
どうなんすかね、ギリセーフなのか、
うん、
アウトなのかっていうこと。
いや、でも、欲望の塊で立ってるだけやからね、さっきも
言って。いや、違いますよ。落とし物を届けたいっていうだけ
で。だから、その、あとは駅に、駅員さんに任せたらいい。これ、
あ、入り口。兄さん、兄さん、兄さん。
え、何ですか？
あの、僕の最寄りの駅、駅員、
うん、
無人駅なんですよ。
あら。
駅員いないんですよ。
ほたらもう、なんだ、掲示板もさっき言ったようにないから。
ない
です。やっぱり見つけて渡すしかないんかいな。
そうなんです。そうなんです。
あれはポリスは、ポリス。
うわ、いますよ。
じゃあ、渡してあげたら、これ、あの、駅のとこでちょっとあったんで、もし取りに来はったら、
いや、
あかんので届けときます、つって。
あの、交番が結構ね、離れとるんで。
うん、距離的なこと？
うん、結構ね、うん、あの、300メートルぐらい。
ものすごい離れてんな。
うん。
じゃあ、まあ、
そっちに行く、あれはないかな、ちょっと思って。
ああ、落とした子もね。
うん。
はあ、
え、でもそういうのってないっすか？
いや、わかりますよ。だから、なんかさっきから言ってるやん。うん、やっぱちょっと一目見たいなってやらしさもあるやんか。う
ん、じゃあ、
うん、
今の時代、このご時世。いや、例えばです
よ。時代は関係ないと思うけど。う
ん、この前、うん、たまたまなんかの、記事で読みましたけど、
うん、
あの、まあ、おっさんがポスティングの仕事をして
る、うんうんうん。
で、小学生が、おじさん何してるのと声かけてきたと、
うん。
あ、仕事でこのビラをポストに入れてるんだよって言ったら、
うん
うんうん、子供が面白そう、
うん、
私もやりたいって言ったと。
うん、
あ、そう、じゃあこれ一緒にあれ配ってやろうか言ってやったと。
うん
うんうん、誘拐の容疑で検挙される。おじさん。
怖いですよ。
めちゃめちゃ怖いじゃないですか。
おじさんはね、もう、うん、じゃあ、ちょっとだけやってみるっていう、もう、優しさで言っただけやんか。
だけなんです
よ。うん。
うん。
ところが、このご時世。
ですよ。
そんなことは、つい知らず、第三者から見たら、うん、あ、可愛い女の子が、言うて。
いうことですよ。
怖い。でも、もちろんそれは、濡れ衣になったってことは、ちゃんとなったんでしょ？おそらく。
いや、それはどうかわかんない。
そこわかんないな。
うん。でも、おっさん、それで検挙されたっていうのが、ネットに乗り、
うん、うわ
全国に広い
場合
があるわけです
よ。そこだけが切り取られてね。
だから、
うん、
さっきあの、15、6の、ケツの青い少年の話として聞いてくださいって言いましたけど、
うん、
40代のおっさんが、
うん、
写真に恋して1週間は、もしかしてそれを困ってるんじゃないだろうかと思って、
うん、
渡そうと思って、少しの可能性を頼りに、
うん、
駅で待つ行為。
うん、
これは、
うん、
アウトですか、セーフですか。
これは
じゃあ。せーので行きましょうかも。
え、ここで再取るんですか。これは宿題として皆さんの意見を聞きましょうよ。
じゃあ、ハッシュタグラジオさんで、アウトかセーフか、
うん。それだけ、それだけ考えてもらったら。なったら、あれしてください。投票のやつあるじゃないですか。
ああ、もう嫌なこと思い出した。これも。
なんかやってたよね。え、何ですか？
前回ね。
うん。
まあ、音が悪かったじゃないですか、我々。もう
ひどかった。ひどかったね、あれは。
で、ちょっとお蔵入りにしたじゃないですか。
うん。
で、僕の方も Wi-Fi ちょっとだけ良くして、なんとか今取れる状況まで戻したんですけど、うんうん、まあ、独演会やった
ね。やりましたね。うんうんうん。
うん。
やっぱりまあ、穴開けるのもあれやから言って、なんかやっときますわって、やってくれたじゃないですか。
う そうです。で、まあ、ワールドカップの話とか、兄さんとはあんまりできないんで、まあ、せっかくなんでワールドカップの話題をやろうと思って、まあ、やったんですけど、まあ、帰りがない。
びっくりするぐらいね。
あの、ツイッターで、2件だけっていう、ね。で、しかも、その2件通、一件は、あの、サッカーの本編にも触れられてないっていう。
どういうことですか？
要は、僕の日本サッカー代表、元監督西野晃さんの話の本編、プラス兄さんの哀れジャーニーを引っ付けて、番外編として出したわけです。
はいはいはいはい。
兄さんのはもう1分ちょいですからね。
そうですよ。うん。
こっちは20分喋って
ます。喋ってますね。うん。
これちょっと、どうなんやろうって。あの、AKB 総選挙ってあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
あの感じで、その、しげち派とちゃんなか派どっちが、多いんやろか、思って。
うんうんうんうん。
ちょっと集計したです
よ。うわ、そんな、いらんこと。
まあ、言うてもね、このラジオさんの、生みの親ですよ、僕。
そうですよ。
やろ、言い出しってですよ、いわば。
そうです、そうです。
で、兄さん連れてきました。
うんうんうんうん。
で、僕がご飯で兄さん振りかけなんです
よ。ああ、そういうことですよね。
発表します。
はい。お願いします。
最終結果、52票いただきまして、75% と 25% 出たんです、ね。
ほうほうほう。
ぶっちぎりでしげち派が多いっていうね、この。
75回な。
ええー思て。
ふりかけの方言うて。ええ、ご飯あってのふりかけやろうと。
この、ここまで行く？
ご飯いらんわ。ふりかけ直です。ささーで食らう方がええわ、と。
4分の3持ってかれる？思て。たんたんたん。たん。タンタンの僕、運なんす
よ。売ってないやんか、表紙を。休むとこやんか。
ほいで、投票してくれた、りょうすけさん。
うんうん。
あの、コメント一言。
うんうん。
あの、この途中経過を何度見ても笑えてきます。
これは面白いね。
ま、いや、でもね、これは、ある意味、あの、ラジオさんリスナーさんのやっぱり勘の良さっていうのがやっぱあって、
ほう、
あの、ラジオさんリスナーさんってやっぱり、ちょっと感覚が研ぎ澄まされてる人が多いと思うんですよ。あの、選ばれしニュータイプが集うポッドキャストですから。
ほうほう、
あの、ここは、兄さんぶっちぎりの結果の方が、
番組としては、
ラジオさん的には、
結果としては、
笑いが一つできるんじゃないかと。かと、
これあんまり差なくて、いい感じ、ちょっとだけやっぱり勝ちましたねとか、やったら、あかんと。
やったら、なんか、こうね、あれなんで、ここは、むしろ、100-0に近いぐらいにいった方が、
おもろいんやないかと。
美味しいんやないかと。
うんうんうん、で、ゼロおいで。
いや、だからね、あの、そういう笑いとか、そういう空気の読みはもう別にいいんです。いいんですよ。本当のところで、今度行きましょうって僕思うんですよ。だから、これ第2回目を、これ配信後、もう一回、もう一回だけ。
もう、泣きの、もう一回。
もう一回だけ。
だけへ。配信後にね。
配信後に。
配信後にやりましょう。
第2回総選挙。
真、そう、
真
ね。誠の。
誠。
総選挙。
誠の総選挙を、ちょっとやってみようかなと。
わ、うん、かりました。またリアルな感じになったらどうしよう。ぶっちぎりやって言ってるやんか、だから、つって、そういう結果やったらどうする？またこの、なんつうの？ 30、70 とかね。
まあまあ、まあ結果に、まあまあ、結果はね、
うん、
まあその時、まだ、ポッドキャストで発表するかしないか、まあ、また別として。
うん、
はい、ちょっとやってみようかな、思いますね。
面白いね。もっと他のこともやってみたいけどね。
はい、うん。でもこれ何やと思います、この、しげち派の、大多数のしげち派。これだけやっぱり人気が集まるっていう、う
ん。集まる。いや、多分、こういうのを後でやってくれるんちゃうかっていう、それこそ、さっき言ったような、狙いがあって、片っぽに寄せたっていうこともあるかもしれませんよ、それは。
ああ、やっぱりそういう流れになった方がおもろいやんないやろかっていう、うん、気遣い。
そしたら、ちゃん中さんがまだブチ切れて、もうせえへん言うて、独演会せえへん言うて、また、ね。せえへんって前も言うとったけど、果敢にチャレンジするところは、賞賛に値しますよ。
いうことですか？
うん。起き上がってくるやんか。何回も。
何回もね。うん、まあ、期待通りの数字ではあったかなとは思うんですよね。ですよね。
そうですよ。
うん。
いや、でもちょっと一つだけ言わせてもらっていいかな。
何ですか？
恋バナちゃうやん。恋まだしてへんやんか。
兄さん、なんかないんすか、こう。
何ですか？そういう、ドキドキして待つ感じの。
小学校、中学校の時に憧れた子とか。うん、
あ、それはあるよ。あるないで言ったらそれはあるけど、別にそんな、改札で待つようなことはないけどね、別に。
ああ、そんな変態プレイはしないっていう。
まあ変態というか、なかなかそういう面白いシチュエーションないけどね。
あの写真どこ行ったんや。
それ、ね、それ見たかったな。
実家にあったらもしかしたらまだあるんか。
でも絶対公開できへんやつや。
できないっすけど、ね。
うん。
でも後でよう見たら、どないしたんやろ、自分って思うんですかね。
またカバンの中、入れっぱなしかもよ。
高校の時のカバンまだおかん持てますかね。
あるんかい。ちょっと調べてみ、あるかもしれんで。うわー、あるわー、言
う
わ。
どうしましょう、写真見た瞬間、また、チクチューイーンってなって
る。いや、意外、あれこれやったっけ、この写真やったっけみたいな。
ちょっと顔変わったんじゃん。
変わってんやん。お前の見方が変わっとんねん。写真は変わらんやろ。いやー、すごいね。なんや、もっとこう、一歩進むんか思った、そっから。
いや、全然進まない。
会えずじまいかいな。なんや、後をつけるぐらいのことするんかな、もう家どこなのかな、つって。
いや、つけるぐらいやったら、もうその場で、うん、あ、落ちてましたようです、
うん。まあね。
いや、まあ、でもね、僕結構ね、
うん、
恋愛に関しては、
うん、
タカ派でしたね。
どういうことですか？恋愛のタカ派ってどういうことですか？
タカ派というか、結構推し派でしたね。なんていうか、躊躇のない。
ぐいぐい行くんでしょ？
もう好きやと思ったらすぐ行く。
今の話は、まあ、何しろ相手がおらんかったから、あれやったけど。
うん、ですです。
確実に相手がおるときやったらもう行くタイプ。
そうそう。
どうしようどうしようがないタイプ。
どうしようどうしよう、今行ったらいいやろか、うん、どうやろか、じゃなくて、うん、思ったら、もうすぐに、デートに誘って、う
ん、
で、なるべく早くに、もう、付き合ってくれっていうタイプや
った。すごいですね。もう回りくどいことはしないと。
しなかったです。だって、時間がもったいないですよ。
うん、急ぐな、答えを。
いや、だってもうそんな、うん、タイミング伺ってたりしてても、うん、どのタイミングで行ってもどうせ同じですよ。まあ、
結果はね、早いか遅いかだけですからね。
そうですよ。で、今、彼氏がいるとかいないとかは、
うんうん、
彼氏がいるから無理はそこでわかるじゃない
ですか。ああ、もうそこまで、もう込みでもう一気に結論まで行くと。
そうです。
あの子って付き合ってる子おるんかなとか、友達に聞いたりせえへんと。
ああ、しないです。自分で考えて自分で動く。
好きなやから付き合ってほしいんやけどどうかなって。で、相手にも答えさすと。いや、私も付き合ってるからって、ね。いや、ちょっと、みたいなね。
ありましたね。
ワンクッション置いたりせえへんねや。ちょっとみんなで遊びに行こうや、的なことをしたりとか。
ああ、ナイスナイスナイス。
はい。
で、20代の時に、ちょっと、彼女欲しいなって思った時に、
うんうん、
これ今思い出しても笑けるんですけど、
うん、
ちょっとじゃあ遊びかへん言うて遊びに行くじゃないですか。
うんうん、
で、まあ、車でドライブなりして、
うん、
で、まあ、車で付き合ってと言って、
うん、
で、ちょっと考えさせてって言って別れて、
うん、
車を降りて2分後に、うん、無理ってメール返ってきたりとか。
すげえな。
早いな。
こま帰らなあかんねんけど。
ちょっと考えさせてのちょっとってほんまにちょっとやったんやな、思って。
すごいな。あ、でもそんなあったわ。それは、それと、うん、それのつ、うん、じゃあ、それの、じゃあ付き合ってたのかな、それは。
うん。
その友達を紹介してもらって、
はいはいはい。
この神戸のさ、布引きのハーブ園ってあるやんか。
ああ、します。
新神戸の上んとこの。
はい。
あそこに行きたいって言ってるからみんなで行こうよ、つってなったんやけどさ、
うん
う
ん。
もう正直、うん、男は何の興味もないやんか。ハーブみたいなもんは。
う
わぁ、これ、まあ、しゃあないか、つってね。
うん、うん。
で、もう、それぞれ車を取ったから、じゃあ、それはもう、その、元々の彼女だったか友達だったか知らんけど、そいつと、で、その新しく来た子とは、俺、って、それぞれの車乗って行こうや、つって、ファーっと行くわけですよ。
はい。
どうにもこの最初から話が噛み合えへんのよね。やっぱり。
はあはあはあ、
まあ、緊張してるからかもしれへんけど。これはなかなかハードル高いぞ、この車内、みたいなね。
うんうん、
まあ、いろいろ曲とかも聴かせるけど、ピンと来てへんな、この感じ、みたいな、
うん。
おまけに行くとこは、もうハーブウェイのおもんなさはもうこっちはもう分かっとんねやと。もう、約束されとんねや、結果はもう、行ったってって。いや、
はいはいはい、
実際行ったら、何にも漏れることないやんか。
もうハーブ
園、ね。ええ匂いするだけやんか。便所みたいな。
はいはい。芳香剤
のみたいなね。対して別に切れ子もないし、って。
ないし。
うん、これ、なんかあれですよ。だから暇つぶしに入った美術館みたいにさ、後ろで両手組んで、うん。
もう、目に浮かびます
わ。わかる。
ものすごい、後ろに
手組んで、
ものすごいゆっくり。
ゆっくり歩くあの感じわかります？それ。
その場をこう、うん、楽しんでるかのごたる。
うん。メガネしてへんけど、おでこにメガネあげる感じやんかも、も説明読むとき。
ああ。
ある？
なるほどね。
なるほどね。全然興味ない。原産地アフリカみたいな書いてるけど、全然興味ない。知らんがな、みたいな。なんや、この
気持ち。いやいや。
うん。おいで、そこの飯も食うやんか、そこで。
あ、食います
よ。全盛り上がらへんし。
うん、ハーブの天ぷら。
うん。まあ、ないし。え？
うん。はい。
で、あれ、行きも帰りもあれ、ロープウェイなんですよね。
もうそこだけですやん。
もう、全然、ロープウェイだけはおもろいの、ほんまに。
どうしたんですか、そういうの、空気作るの得意なんちゃうんですか、なんかこう、ネタこさえて。
ゴリ滑りやんか、だから。
何滑ったんですか、そこを聞いたりする
。いや、っていうか、ほんまになんか、俺どこに向かって球打ってんやろっていう。あれ今日野球ちゃうんかっていう、なんか言うたら。
一応努力はしたんですか？
いっぱいや、ずっと喋ってたよ、そら、もちろん。
ゴリ滑りなん
です。あんなゴリ滑りってあるっていう。
ハーブとかけまして、もうかけれない
です、ね。早く時計動かへんかなって、指でくるくるくるってやりたいかかった、これ。もう、もう帰ろうかよ、もう最後。
うわぁ。
もう結果押して知るべしやんか、そんなもん。
うわ
ぁ。で、文句言ったもん、最後帰って、連れに。なんやねん、あいつ、つって。謝ってた、めっちゃ。あれわかんな、確かに、つって。
ハーブ園って、
うん、場所も場所やったなっつって、お前が連れて行ったんやろって。もうハーブ園トラウマや俺は、もうおかげさまでって。
いやだから、うん、そのなんか友達とかとあれしたらダメですよ、まあ、自分の責任で動いた方がいいんですよ。
あ、それはでも最初はそういうのはワンクッションするやんか。
まあまあまあまあ、ワンクッションはね。
ね。
うん、あるかもしれないですけど。
うん、紹介やったからね、それは。
ああまあまあ、そうですよね。
うん。
うん、ああ、そっか。紹介っていうパターン、ね。
パターンでしょ？自分から行くパターンもあるけど、紹介っていうのもあるやんか。
いや、これ、もうグッズ、バッシング浴びるかもしれないですけど。うん、僕も一回紹介あったんですよ、高校の時に、うん。で、写真見て、ああ、なかなかちょっとこれは好みです、うん、っていうことで、まあ、会いましたよ。
うん。
写真と全然ちゃうや
ー。持ったな、こいつっていう。
全然ちゃうやー、思って。
探してもだって、あれまだ来てへんのかな、って。いや、いますけど、って。
ほんまに違うんですよ。
女やっていうところでしか会ってないっていう。
なんでしょうね。その当時ね、その、うん、プリクラとかでその、写真を持ったりだとか。
うん。ああ、そういうのもなかった。
そういうのは、
うんうん、
ないです、ない、ないはずなんですけど。
うん、
あれ意識さえじゃないって思いましたもん。
意識じゃなかった？何色やったの？ほんだら。
どうでもね、なんか、なんか、六色ぐらいです。
ものすごい色混じってるやん。
六角色でしたね。
こっち一式のつもりで来てるんですけどって。すごいね。
うん、いや、それはね、露骨に嫌な態度はしません
よ。しませんよ。それは大人の対応しますよ。一、うん、日ね。
こっちが、うん、一回遊びに行きましょうって言ったんで、もう 100% 飯もおごりますし、
うん、
で、会話も弾ませますし、
うん
うん、で、まあ、一回こっきりやったんですね。
そりゃそうやろ。こっちからやろ。
そうそうそう。
違うんやから、だって思ってたのと。
そんなやが言うてますけど、
うん、
同じようなことあっちも多分思ったりするんでしょうね。
向こうは知ってたのかな、うん、こんな人です。
いや、向こうは知らないです。
あ、初めてでしょ？
はい。
それは、でも名前ぐらいしか聞いてなかったのかな、じゃあ。名前すらも聞いてないかな。
俺、男子校やったんですよ。
うんうん。
で、女子高生、うんうんうん、女子高校生、
うん。はいはいはいはい。
で、その女子、高校に通っている中学の時の同級生が紹介してるんです。
うんうんうん、
で、会う日に、あ、はじめまして、
うんうんうん
うん。もう、なんか、黒田の元カノバリにしゃぐれてました。
わかる人しかわからへんや、そんな。
まあ、10代の頃の、ほろ苦い恋バナどうでしたでしょうか。
もっともっと言われるかもしれないね。
ですね。
うん、
あと、ちゃん中の写真で駅で待ってる行為、アウトかセーフかだけ。
むしろそっちの結果が。
はい。皆さんよろしくお願いします。
わかりました。
はい。じゃあ、今回もお便りいただいております。ありがとうございます。 はい。ハッシュタグから紹介させていただきます。
はい。
たくさんいただいてるんですよ。
はいはい。
はい。どこから行きましょうかね。どこから行きましょうかね。はい。
うん。
ポンタチビタさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
イタリア人のガンダムファンが作った動画がかっこいいです。
うん、
ストーリーもプロトタイプのアナザーストーリーとなってて面白いですね、言うていただいてるんですけど。これですね。
うん。
どういうスピンオフ映画がおもろいかっていう回したじゃないですか。
うんうんうん、
で、ビグザムの前の二人がどやこやという話をしたと思うんですよ。うんうんうん、
はいはいはい。
で、それが自社でやるっていう話をしたと思うんですよね。
うん
うんうんうん、ドズルが、シュワルツェネッカーで、
うん
シュワルツェネッカー、シュワルツェネッカーで、で、前の二人がジャッキーとユンピョウになりました。
うん。
で、そうしたらね、
うん、
この、実写でガンダムを作ってる人が
いる、うんうん。はいはい。
これ多分ね、うん、ガンダムファンが作った動画っていう、これ素人さんが作ったんでしょ
う。うんうんうん。
クオリティ高いですけど、
うん、
やっぱどんだけかっこいい白人さんがシャアの仮面かぶっても
例のあいつの
感じになるんすよね。
やっぱ濃いからね、どうしても
そうなんすよ。
うん、
うん、やっぱ
なんか薄黒い薄味の顔の人の方がやっぱりいいじゃないですか。
うん、
うん、
やっぱね、シャーズナブルの仮面をピシッと決まる俳優さんって難しいと思うんです、
うんうん、
シャーズナブルにぴったりの俳優さん思いついた方いらっしゃいましたら、ハッシュタグラジオさんお待ちしてますということで、うん、はい、続きまして、
はい、
あ、しげち兄さんからいただいておりますね。ありがとうございます。
なんでしょう
ホイットニーとため年全然ちゃうやん。正式に訂正します。
うん、
何見とったんやということでいただいてるんですけど、
うん、
ハッシュタグ素敵なスタンバリー、ハッシュタグナスナスナンシーン言ってる、
うんうん、
ちょっとこれ説明してもらっていいですか。
これ何やったんでしょうね、私ね。
いやいやいやいや、ちゃいますやん
か。何が？
暴れラジオスさんのスピンオフ、
うんうん、
こんな映画スピンオフがあったらおもろいんちゃうん
やったじゃ
かいうのが、
うんうん、
やったのが6月24日、
うん、
その収録日が多分6月23とかやったと思うんですよね、
うん
うん、兄さんが、
うん、
あなた今日ホイットニー・ヒューストン亡くなりましたよ、
うん、
言ってね、兄さんが言うんです
よ、うんうん、
ほんまですか言
う
て僕も、
うんうんうん、
言っとんですよ。しかもあんたもうあれ俺と同い年やで、これホイットニー言って、
うん、
マジっすか言
って、うん、
ちょっと早いっすねいう話をしとったんですよ、
うんうんうん、
で嫁さんに後でホイットニー・ヒューストン今日亡くなったって知ってたって言ったら、うん、ポカーンいう顔されて、
うん、
ホイットニー・ヒューストンってもう結構前に亡くなってなかったっけ、うん、と思って、うん、ウィキペディアを見たら、
うん、
もう6年前に亡くなってるっていうね、
うん、
まあじゃあ100歩譲ってそこは、
うん、
ああなんか日付が被ってるだけでその何年か言うのを兄さん見間違って何かのニュースを間違って読んだよなと思ってます、
うん、
同い年でもないっていうこれちょっと説明いただいていいですかね。これ
は亡くなったと年が一緒やったんかな。じゃあ亡くなった時に同い年やったんかな。亡くなった年齢が今の俺と同い年やったんかな。いや、違うか。
っていうことですか。
まあ、いずれにせよ、何言ってるか分かんねえんですけど、やけど。
もうね、
うん。
その割にはニュースなってへんなって僕思いましたもん。
そうでしょ、うん、その何年何でしょう、何年か前に死んだ日ですよ的なものが上がってたんですかね。
兄さん何見て言うたんすか。
なんか
ほんまに
ツイッターでしたよ、なんか確かツイッターなんですけど、何やったんでしょう、何年か前のその6月何日かに亡くなったんですかね、もしかして。僕は何を言ってるんですか、さっきから
全然わかんないっすよ
何を言ってるんですか、これは。
ああ、はい、ありがとうございました。マッシュタックさん。
うん。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
走れノンタックのね、アイコンされてますけど。
うん。
はい、アインシュタインは映画ドラえもんのペコだったんですね。膝ポーン言っていただいてるんですけど。
うん。
これどういうことですか。
ペコってあのあれちゃうの、なんか犬の王国みたいなの、うん、ちゃかったっけ。
あ、なるほど。
なんかおったよね、犬人みたいな。
いましたね、
うん、あれがペコちゃうかったっけ。映画タイトル忘れたけど、バウアンコとかいう
国。どこでそのペコと結び、あ、なるほど。デロリアンを運転できる、
うん。
感じの白い犬を想像したら、ペコは出てきたんですかね、もしかしたら。
ん何デロリアン運転できる犬
だから、うん、その、1分後の未来に飛ばされて。
ああ、そういうことね。はいはいはいはい。うん、
でも実はトラブルが起きて、
はいはいはいはい、
行ってる時代に
行ってる間に
っていうスピンオフ、うんうん、
言ってたね、はいはい、
それでもいいの運転できへんやんけっていう話になったじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そういうことね。
だからペコやったら運転できると、
はいはいはい、なんすかこのシン食ってない感じ。わかりましたよ。つながりましたよ。
いや、はい、多分そういうことじゃないですか、
うん。そういうことです。そういうことですよ。
うん。兄さん、マシュタックさん、
うん、
多分お初の方ですから、もうちょっとこう、はい、リアクションよくお願いしますよ。
ちょっとね、整理がつかなかったです。今わかりました。
なんせ今日、兄さん、ガソリン入ってないですからね。うん、
これ、珍しく、昼間の収録ですからね、これ。
シラフも普通の働いてる時間のおっさんの、はい、テンションですか。
そういうことですよ、これ。
真っ白け。真っ白けみたいな。
そういうことです。
続きまして、マシュタックスさん。
はい。
コロナのスピンオフマーク2。
うん。
セロのスピンオフでブロンコ。
うん。
あ、スピンオフのスピンオフって、クレスタってのはああいうことで、
うん、
これなんか車をスピンオフさせようっていう感じなんですかね。
ほうほう。スピンオフ？
うん。
うん。
うん。これスピンオフというか、
うん、
マイナーチェンジって言った方が、
マイナーチェンジというか、兄弟車でしょ。
あ、多分、
うん、
あの、兄さんがファストフューリアスのスピンオフって言ったくだりがあったんですよ。
うんうんうん。
で、あ、な、でもなんか車もんでスピンオフとか、なんかそういうのってちょっと車とスピンと掛け合わせみたいでちょっと寒くないですかみたいなこと言ったと思うんです、
うん。うん。
で、そこで多分マシュタックさん乗ってくれはったんじゃないですか。
はいはいはい。
これ、僕が覚えてなかったら、マシュタックさん大怪我っすよ。
二度目の事故やんか。
そうですよ。
はい。
はい。マシュタックさん、これに懲りずにまたお手入れをお待ちしております。ということで。
はい。
はい。名古屋のみじろさん、ありがとうございました。
はい。
暴れジャーニー。東京、大阪と来たら次は名古屋じゃね？名古屋でしょう、うん。ぜひ名古屋に来てー言っていただいてるんですよ。兄さんこれは暴れジャーニーなんですけど、
うん、
プパパパパパパプパパパパパパパパパの名古屋版はないんですか。
名古屋版やれとお達しですね。
あの梅次郎さん、あの地下鉄の
路線図みたいな
路線図までちゃんと用意してくださってますよ。
じゃあやらないしゃあないでしょ。これは
やらないしゃあない言うても
これは挑戦を受けますよ。じゃあ
これ偉いもので、うん、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、
うん、
僕名古屋行ったことないんですよ、
ね、うんうんうん、
当たり前っちゃ当たり前なんですけど、
うん、
全く駅の感じとか全くわからないですね、本当に。
駅の感じというのはどういうことですか？
何々線とか、
ああ、
それは知ってるわとか。
うん、そりゃそうでしょう。行ったことないんだから、何しろ。
うん。うん、でもなんか線路の伸び方としては結構大阪に近いんかなっていう感じがしますけど、ね、
ああ、まあ、でもほぼ散ってますよ、ほんまに。
なんか中央線みたいなのがまずドカーンと一本あって、
うんうんうん、
で、まあ、名古屋駅を中心に3本ほどゾーンと出てるっていうのは、
うんうん、
まあまあまあ、大阪となんかよう似た
路線の引き方
にしてるなっていう
感じ。環状線もありますからね、今や名古屋
は。ああ、環状線もね、うんうん、ありますもんね。うん、なんで、アブレジャーに、交互聞きたいと思います
。わかりました。
はい。ありがとうございます。
はい。
直角炭さん。
ん？
即興テーマとは思えない面白さでした。自分は敵側視点で見たい作品が結構あります。
うん。
魅力的な悪役だと、主人公と対立した経緯などが気になってしまいます。いうコメントをつけて、
うん、
引用リツイートまたしてくださってます。
はいはいはいはい。
直角探査は必ず引用リツイート。もう毎度毎度ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
敵側視点のね、スピンオフはね、
うん、
結構いろんな映画でやってますけどね。
うんうんうん
うん、僕はもう完全に、ドロンジョ目線の、
うん、タイムボカンシリーズってこと？
タイムボカンシリーズ。
でもあの作品は割と敵目線のシーン多いやんか。
ああ、そういやそう
さ。結構どちらかと言ったらあいつらの方を見せてるよ。
あのドロンボーたちが、
うん、
実は、
うん、
うん、悪者にされてますけど、実はこのいいこともしてるエピソード。
うん、
うん、で何ですか、ボヤッキーが作ってるあのメカは実はその、平和のために作ってる
平和のために
ってある、
うん、
あの見る視点が変われば正義なんて変わるじゃないですか、
うん、
実はその平和を願ってやっドロンボ一族がやってることを邪魔してるのが実はヤッターマンやったかもしれないじゃないですか。
ほうほうほうほう。そうで？
はい。
終わりなの？もう一玉ぐらい欲しかったな。
まあ、そういうスピンオフが見たいな、うん、いうことです。
なるほど。
はい。レンさん。
はい。
設置地点です。お近くの店はありますでしょうか？いうことで、
うん、
シュータウェイですよ。
あの、ナムコのね。
ナムコの。
うん。
で、僕ね、近くがね、一番近いとこで言うと、ああ、それでも、
梅田とか。
梅田なんすよね。
でしょうな。
ただ、兄さんはめっちゃ近所にあるんちゃうんすか、これ。
ありますね。行ってきますわ、じゃあ今度。
めっちゃ羨ましいんですけど。
うん。ありますね。あります、あります。確かに。早いこといかんと、
これ
撤去されるよね。
東県内ちゃいます？
それはないわ。ちょっと車で行かなあかんけど。でもまあ行けますよ。
あ、ええな、これ。
うん。行けます、行けます。
僕は、ふんじゃあ、どうしようかな。 枚方に行く機会があるんでね。わあ、そうか、うん。会社の帰りがけ梅田寄ったらいいんですね。
そういうことよ。ちょっと降りて、乗り換えるついでに、寄り道をすれば。そうですね。そうそうそうそう。
ちょっとやってみましょう。
うん。
はい。ありがとうございます。
はい。
池田さん、お久しぶりです。
はい。
最新回聞きました。お久しぶりです。
はい、
お久しぶりです。
どうぞ。
スピンオフ回、ビグザムの下りで思わず、実写と突っ込み入れてしまいました。うん、実写はずるいですわ。あと、アンドロイドのポッドキャストは別のアプリではラジオさん聞けるようになっているという謎の扱いになってますよと、
うん、
楽しい時間をありがとうございました。
はい。
いただいております。はい。なんかどこでしたっけ、
うん、
Google がこのポッドキャストをこうね、うん、扱うアプリを出したんですけども、
うん、
Android のポッドキャストは別のアプリでラジオスタン聞けるという謎の扱いになってくる、
うんうんうん、
ああ、なんかラジオスタンはちょっとどっかで弾かれる要素があるんですかね、やっぱね。
何なんですかね、この。
何なんでしょうね。
何があかんのですかね。
おっさん言うのがあかんのですかね。
え？そうなの？おっさんがかったらもう、じゃあすいません、いいですわってなるよね。タイトル変えられへんからね。ね、
これ。
はい、あ。
そうっすよ。はい、続きまして。
はい。
ケンハドさん。
はい。
ありがとうございます。兄さん、これこれ言うて、うん、セブンアップジョーダンのくだりを。
これですね。言ってたやつは。
これなんですよ。
ほうほうほうほうほう。
でね、これでちょっと、うん、F1 の話ちょっとだけしたいなと思うんですけど、うん、
はい、
これに乗ってるドライバーが、ベルトラン・ガショーっていう、選手なんですね、
うん。はいはい。
で、この選手がちょっとタクシードライバーやったかな。うん、なんか、その街中でちょっとトラブルを起こしまして、
うんうんうん、
で、喧嘩なったらしいんですよ。
うん、
で、まあ、身の危険をこう感じて、催涙スプレーか何かをこう使ったらしいんですよね。
はいはい。
で、
うん、
なんかその行為がちょっと、なんか、行き過ぎたっていう風に取られたんかなんかで、
うん、
まあ、逮捕されたっていうことがあったんですよ。
うん、
で、レース出れないんで、
うん、
急遽連れてきたのが、ミハエル・シューマッハやったんです
よ。ほうほうほうほう。
なので、
うん、
このベルトラン・ガショーさんが街中でトラブルを起こしてなかったら、うんうん、シューマッハは、
今の
瞬間。誕生してなかったかもしれない。
ってことですね。はぁ、
あ。はい、という。そういうドライバーさんでもあります。
はぁ、あ。ということは、本人にとってはあまりいい話じゃないですよね。
本人にとってはあまり良くない
話。シューマッハは、もう、運が良かったって感じですね。
そうですね。で、うん、まあ、1レースだけジョーダンでデビューして、うん、その次からはもうベネトンで走ってるっていう、
ほう
トントンとこうトップチームに駆け上がるきっかけになったっていう。
ジョーダン、ジョーダンってね。
いうことですよ。
うん、
何なんすか、それ。
え、海援隊やんか。
あ、え、ありがとうございました。はい。月島ドクデンパスさん、ありがとうございます。
はい。
暴れラジオスさんのフライハイワークスの CM は面白くて好感度持てるから、
うん、
ホストが読み上げる系のポッドキャスト CM なら全然苦じゃない。
うん。
日本でも選択の幅が広がるといいなぁ、いうことで、
うん。
フライハイワークスの CM が面白いっていう感想を、ね、
これはありがたいじゃないですか。初めていただきましたね。
うん。
これ、大変なんですよ。うんね
え。ネタ考えるのもね。
これ、
うん、
これ実は、もちろん知られてませんけど、結構カーレバンコで作ってるんよね、これ。
兄さん作ったり、
うん、
僕作ったり、
とか言ってね。
そうそう。なるべくこのゲームの内容に寄り添おうとしてるような内容のやつは、
うん、
僕の方です。
外そうとしてるな、俺。
どんどん外そうとしているのは兄さんが書き上げた方です。
うん、ですね。
はい。
毎回考えるのは大変ですよ、これ。
そうですね。
うん、
はい、引き続き、楽しんでいただけるとありがたいです、ということで。はい、ありがとうございます。
はい。
信吉長島さん、ありがとうございます。はい、ラジオさん聞きながら、家事をしよう、うん。ルートレター発売日に買ったぞ、かっこわら、
うんうん。
もし体験版をやっていたら、てんてんてん。っていうか、開封はしたけど、やってないっていう話なんですけども。うんうん、家事研編集長さんが、珍しく酷評していたという、ルートレターを発売日に買ったっていう、ね。
はい。
うん、で、長島さんは、開封したけどやってないっていう、これどういう、
どういうことですか？
開封まではいった
んです。いったんですけど、どうしたんでしょうか、はい、情熱が。どうしたんですか
ね。
ね、
うん、カートリッジビータに差し込むとこまではいかんかったっていう。
うん、他の、なんか、おもろいのが出ちゃったんですかね。
どうなんですかね。何かこう、ブレーキがかかる何かがあったんでしょうね。はい。
はい、
ありがとうございます。
はい。
パンダ屋さん、シューターウェイ設置点行ってみました。
おお。
隅っこに追いやられてましたが、リズム天国も稼働しましたということで。
うん。
ああ、結構やっぱでかい感じですね。うん
うん、はいはいはい。
うんうん。あ、二人でもできるんですね、シューターウェイ。あ、二つありますので、ね、
うんうんうん。そうそうそう。
へえ。なるほど。
代わり番号にあるでしょ、うん、だから。
みたいなことですね、
うん。
はいはいはい。リズム天国の筐体機、うん、久々に見ましたけど、うんうんうん、でかいっすね。
でかいっすよ。そうそうそ
う。なんか、ボタンが丸いのがポップミュージックに似てるなっていう感じです、
うんうん。
はい、ありがとうございます。
はい。
クリンクさん。はい、ありがとうございます。ネジコン、僕は触ったことないですが、ファミステでもかなり前に話題になったことがありました。うん、はい。あれは、例えばですが、スマホをコントローラーみたいに持って、そのまま車のハンドルを切るようにしてみると、ネジコンがどういう動きになるのかがわかると思いますので、試してみてくださいと。
うん。
スマホをコントローラーみたいに持って、そのまま車のハンドルを切るようにしてみると、ネジコンがどういう動きになるかがわかるとさ。
どういうことですか？
わかりました、兄さん。スマホをコントローラーみたいにして。
あ、横に向こう持って、はいはいはい。
で、ネジコンがどういう動きになるのかが、
うん、
ハンドルを切るようにしてみると、ネジコンがどういう動きになるのか。
ハンドルを切るってことは、スマホを左右、回転させるってことですか？
いう。
でもこれじゃでしょうね。これじゃねじってないじゃないですか。ネジコンは、この、なんていうか、うん。ねじるんでしょ？
円筒の筒がを、
うん、
こう自分の方に向けて、
うん、
まあ、ハンドルを切るようなイメージをしたらっていう、コットじゃないですか？わかります？
ちょっと何言ってるかわかんないですけど。
スマホを右
で、
うん。
持ちました。今持ちましたよ。両手で持ってます。
持ちました。
横に持つんでしょ？まず
は。はい。
はい。それを、
ハンドル切るようにしてみると、ネジコンがどういう動きになるのかがわかると思います。
ハンドルを切るようにしたらねじりませんけど、スマホが回転するだけで、ってことでしょ？
これね、やっぱりね、僕とクリンクさん、我々とクリンクさんの偏差値がちょっと違うと。
ねじるってことは、ねじらないとダメじゃないですか。
ねじコンの、
うん、
付け根の仕組みを理解できるっていうことじゃないですか。
ねじコンの付け根っていうのはどこなんですか？
要は、この、うん、要は、ネジ、真ん中で、こう、スパッと分かれてるところがある。
そこが根元ってことですね。
はい。
はい。
あれを、こう、右手で、こう、わしづかみにするか何かで、こう、回して、
右手で、
動かすじゃないですか。
まあ、はいはい。はいはいはい。
でも、それを円筒の筒、要は丸く見える方を自分の方に向けて、
ああ、わかりました、わかりました。
こうねじるとハンドルのイメージになるじゃないですか。
いやー、言ってることがやっとわかりました。わかりました。
多分そういうことじゃないですか。
言ってることがやっとわかりました。だからスマホに例えますと、はい、両手で持って、 左手そのまま、左手は全くそのまま。うん、で、うん、今持ってた右手は一旦外して、画面を例えば覆うように前からガバッと握ると。
うんうんうん、
それをそのまま奥へグイって回す動きがってことでしょ？
はいはいはいはい。
あるいは手前にグイッと引く回転させながら回す感じが、これがネジコンの挙動ってことでしょ？
です。
ね。
はい。
わかりました。だから、真ん中からパキッとこう、なんつうか、芯が中に入ってて、回転するようになってるってことでしょ？だからねじ込むような動きができると。
そういうことです。
左手は固定されてると。固定しとくと。
ですね。
右側を奥や手前にぐるぐるぐるぐる回すと。
いうことです。
そういうイメージですよね。
忍者バットダディさんいただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
エビスさんと、ごぼうの下りって仕事中なのに拭いてしまいましたって言ってますけども。
うん、
あれですね。スズメ物語の
ですね。
吹き替えがエビスさんの声っていうのと、エビスさんとノミさんのごぼうしばき合い対決のを想像して吹き出したっていうですね。
うんうんうん、
はい。先週ですね。
うん。
24歳の若手の子にですね、
うん、
今度ごぼうしばき合い対決しようぜって言ったら、うん、何ですかストレって言われました。
それは知らなさすぎや
ごぼうしばき合い対決なんてもうそれぐらい昔のことなんですよ、
うん、そうかい、
うん、
え10年は経ってるんかな
10年は経ってますよ、うん、ごぼうしばき合い対決小学生見ますだって深夜番組
まあね
多分記憶にないと思いますよ
正直、ごぼうしばき合い対決ってそんな面白くないんやけどね。
どの対決好きでした？
あとどうなんだったっけ？
いや、あんかけ、ぶっかけ合いみたいな。
あったな。フライパン持ってな。
あれは、山ちゃんのこけ方がリアルすぎて面白いっていうのもあるんです
ね。ああ、あったね。絵図が今思い出して笑ってもた。
まあ、あれ、こけ方天才ですよね、山ちゃん。
中華鍋持てるって絵面がおもろいよね。
最初から腰引けてる。
熱いもん、そんな。面白いね。
いつか兄さんとちょっとその、うん、あんかけ、熱々あんかけ掛け合い対決してみたいですけど、
ね。あがね、そんな、テレビ的な、あれできてないから、ほんまにやけどするで。
ですね。
うん
マッシーさん、
はい、
ガンダム実写化の話が出てるけどビグザムの前の二人役はシゲチン兄さんとチャンナカさんで決まりだないうことでいただいてるんですけど、うん、まあこれはね、
うん、
僕と兄さんは多分ね、うん、ジオン軍でもそんなドズルさんの前でやれるぐらいのとこまでいけないと
思うんですよ、多分。じゃあ、うん、どんな感じですか？
僕はええとこ、
うん、
ガルマ隊の、
ドップの誰か？
ドップのどれかですね。
あれぐらいやらせてもらわねえのか、次元爆弾のあいつら。
あ、うん、うん、うん、うん。
映画では出そうしてもらわねえけど。
ああ、ですね。
うん
大山敏郎さん、アットマーク、再スタートさん。
はい。
ちょっとアカウント変えられたみたいですね。
なんか変わってますね。
変わってますね。
はいはいはい。
はい。ガンダムのスピンオフ作品は田村料理長でお願いいたします。
はいはいはい。
包丁一本、田村料理長しよう求めて、言うて歌ってます。
うん。みんな
田村さんはね、皆さん、なんか、ファン多いっすね。
結構好きよね。ほんで、やたらと塩のくだりがみんな印象残ってるみたいで。
っていうか、そのくだりだけちゃいます？
まあ、前に出てきたのはね。
うん。
確かに。
と思うんですけど。
普段はそっか。全然出てこんかったか。
この前ね、ちょっと話がありますけど、
うん、
塩絡みでちょっと思い出したのが、
うん、
麦茶って、
うん、
水分補給にあんまり適してないんですって。夏場の。
そうなの？吸収が悪い。
人間の体ってほとんど塩分と水分でできてるいう話を、試して合点でやってたんですよね、
うんうん。
で、ある少年が剣道の時間に、うん、麦茶をこう飲むようにいつもして、あ、いつもじゃなくてその日はしてたんですって。
うん、
で、いつも先生はスポーツドリンク持ってきてくださいって言われてたらしいんですけど、はいはいはい、
うん、
その日スポーツドリンクを切らしてて麦茶飲んでたんですよ。熱中症で倒れてたらしい
ん
です
よ。うんうん、
いうのが、うん、麦茶は、こう塩分が足りないんですよ、それだと。急激な運動に対しては。
水ばっかりってこと？
うん。で、塩分に対して、でその水分は減るけど、うん、塩分はこれ足りてないんでバタッといってしまうらしいです、う
ん、ほう。
なのでこの適量の塩分が入ったものをちゃんと飲みましょうっていうことらしいですね、 NHK さん曰く。
そうなの？じゃあ水分補給だけじゃ不十分やと。
うん、うん、もう塩もちゃんと取りましょう。
じゃあ塩水はどうや？
もうそれでいいんちゃいますか？辛
っ。どうや、塩水を飲んでいこうやないか、みんな。
どんどん、辛いのね。
どんどんと。
適量、適量でお願いいたします。
乾水を飲んでいこうやないかと。
乾水をね。はい。ベギラ・ゴンタさん。
はい。
はい、ありがとうございます。うん、お初の方っすね。
はい。
はい、ありがとうございます。西野監督会拝聴。
来ました。
ありがとうございます。
ついに来ましたよ。
はい、昔のガンバの話、懐かしい。西野監督に交代して期待が増した人間の一人です、
うん。
西野監督の続投も確かにいいと思いますね。本人が否定してましたが、候補として挙げてられてたクリンスマンさんよりは絶対いいかと。どちらにせよ今度は途中交代なんてことがないようにしっかり選んでほしい言うてね。
うん、
うーん、西野監督会会拝聴いうことで。
すごいね、1行目をそんなに二度読みするっていうのは。
いうことでね、
拝聴いうこと、
140文字ギリギリまで書いていただきましたよ、うん。はい、ありがとうございます。これね、うん、僕もね、西野さん続投派なんですけども、
うん、
まあね、今回途中交代でああいうことになりましたけど、今度は4年きっちりこう、ね、うん、しっかり強化していただける監督を選んでいただきたいということで、
うん、
はい、もう同感ですということで、引き続きまた、はい、ベギラ・ゴンタスさんよろしくお願いします。
うん、
マシュー・タックさんいただいてます。
はい。
独演サッカー日本代表西野監督を印象論で語るプラス暴れジャーニーを聞いてっていうことなんですけど、うん、
はいはい、
アンカレッジよりあともはや到着する気ないでしょう。そして、うん、二人に至る経緯が気になる、
うん、
アメリカ便でカルピスはカルピコですね言うていただいてるんですけど、
うんうん、
マッシュタックさん、うん、本編は、サッカー日本代表西野晃監督の話なので、申し訳程度でも、感想をちょっといただきたかったっていう。
楽しかったですぐらいの一言だけでもあれば、やる気が。
もうね、僕の心が救われるんですけど、
はい、
まあ、オープニングでもちょっと喋ったかもしれないですけども、うん、独演会、まあ、9-1 で、1暴れジャーニーなんですよね。
うんうんうん、
その1にもうがっつりもう持ってかれたっていうのがマシュタックさん。
そうですね。そんなことよりっていう感じやもんね。
ま、この正直な感じがまた思うこともあるんですけど。
一切触れないという。嘘つかれへんねん。
嘘つかれ。マシュさんも正直者いうこと
です、ね。ですよね。
はい。ありがとうございます。
はい。
あ、続いてマシュさん。
はい。
カルピス、うん、飲み放題はありかもってやかましいわけですけど。
まだ聞きつつ、 文字数足らんかったから。
これね、あまりジャーニーがだいぶお気に入りということで、はい、はい、ツイッターは今回じゃあ以上になりますかね。
はい。
はい。ジンメールお願いします。
わかりました。こちら、体調の悪い隊長さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
愛媛県在住の体調の悪い隊長です。毎回楽しく聞かせてもらっています。第164回スピンオフムービー企画を考えよう回を楽しく聞かせていただきました。まずトップガン、父バイパーの死の秘密と、レオン、麻薬捜査官、ゲイリー・オールドマンの落ちていく姿、この2本は私も見てみたいです。あ、言ってましたね。はいはいはい。
言ってましたね。
はい。では、大喜利っぽいもので私も数本考えてみましたと。スター・ウォーズ、チューバッカーの旅立ち。ハンソロが6月29日から公開されますが、チューバッカーがソロに出会う前、生まれ故郷の惑星から宇宙に飛び出すまでを描いた作品。チューバッカー一族の言語は、おー、おがーなので、アメリカでも全編字幕スーパーで書かれた初のハリウッド映画になりそう。なるほどね。ET、未知の惑星、地球にやってきた ET の調査隊。調査は何事もなく進み、ET の母星に帰る最終日に事件は起こった。撤収作業をしていた調査隊のもとへ、巨大な幻獣生物が接近。緊急脱出を決断したが、飛び立つ寸前、一人の調査員が戻ってきていないと報告を受ける。一瞬迷う調査隊の隊長だが、調査艇の安全を優先して苦渋の決断をする。緊急脱出を決断した地球探検隊の苦悩と残された調査員の救出までの物語。脱出した調査隊をはじめ、登場人物は全員が ET なので、こちらも全編字幕スーパーってことですね。あとアニメで見たいのが、伝説巨人イデオン。バッフクランのハルル・アジバ目線でイデオンとの戦いを見てみたいと。で、スピンオフといえば、NHK の大河ドラマはスピンオフばかりな気がします。戦国時代の信長、秀吉、家康、それぞれ主役になったり脇役になったりもしていますと。もしも現代人が武将のエピソードをタイムマシンで撮影していったら、タイムスクープハンターのようにありましたね。各主役の前後を左右には NHK 大河ドラマ撮影班がそれぞれの人物を撮影している。例えば、信長の撮影中でも同時期に活躍していた秀吉、家康などにもそれぞれ撮影班が張り付いているので、別の班、かっこ現代人や撮影機材が映り込むと編集が大変だから苦労しているらしい。最近2020年の大河ドラマ撮影班が明智光秀に挨拶に来たらしい。以上、スピンオフ作品というキーワードで楽しく妄想させてもらった隊長でしたと。
ああ、ありがとうございます。
うん。
いろいろちょっと考えてくださってますね。スターウォーズの中ばっかの旅立ち、すごいですね。
これ、どうですか？ソロは行ってきましたか？もう。
僕、まだ、
まだです
けども、チューバッカ一族の言語は、もう、グーはなんで、
うん、
アメリカでも全編字幕スーパーで描かれた初のハリウッド映画になりそうということで、チューバッカ言語を、
うん、
まあ翻訳するっていうことなんですね。
だから下に英語字幕が出るってことでしょ？
なるほど。
うん。
うん、まあそうでしょうね。
うん。
うん、英語で喋らしたらいいと思いますけど。
ダメダメダメ。だって英語で喋られへん。人間の言葉喋られへんから。ウーキー語でしょ、あれは。
ウーキー語なんですか？
あれ、ちなみにほら、ソロはちゃんと何言ってるか分かってるでしょ？
分かってますね。
あ、なんで分かってるんかってみたいなくだりは今回の映画で若干語られてますから。
マジっすか？
はい。
なのに酷評されてるんですか？
しかもですよ、この映画で初めて知り合うんです。
あ、チューバッカということ
ですか。はい、そこらは見てください。
ああ、見たい。
ね。
へえ。
そこまでの物語を考えてくれたということです。
あ、マジっすか。
じゃあ、なるほど。あそこのシーンが最後になるんやなってのは今私は思い出しましたけど。
うん。
ですよ。
曲的なことはどうでした？入りはスピンオフですけど。
あ、あなたが言いたいのは、奥に行くあれか
は出てきます。
出てきます、出てきます。
あ、それ出るんです
か？出ます。
へぇー、あ、
ちゃんと出ます。
え、終わりもずっただったたたたたたすか？
まあ、それは見てください。
うわぁ
あんま言うたらあかんやんかなって、それは。
ああ、なるほど、なるほど。
そういうのも楽しみの一つでしょ？
ああ、まあそうですね。
ちゃんと日本語で奥に流れていくから。
あ、わかる。いや、なるほど、なるほど。
字幕版でもそこは大丈夫ですから。
まあ、吹き替えの方で見たんですね、兄さんは。じゃあ。
いや、違う。字幕版でもそこはちゃんと日本語でこう出てくるから。
そうな、そうか、うん。英語がこう行くのを日本語こう出してくれるんですね。あ、なるほど。
やったかな、
はい。いや、字幕版ってそうですよ。
字幕版もそうでしょ、確か。そこは。
いや、字幕版は、英語が行くのを横で白い日本語がこう。う
ん、あ、そうでしたっけ？俺もごっちゃになってた、記憶が。何しろ
で
何ですか？
で、うん、なんか、何やったかな、何か見に行った時に兄さんが間違って。
エピソード、4、5、6、7やったんけど。
7ですね。行った時に間違って吹き替えかなんか
入って、まあ、知らんと入ってもって、
あれ、チャーンチャカチャタダーンで、いつものあれが行った時に、
ものすごいストーリーが入ってくると。
入ってくるなぁ、思ったら、
日本語やな、本編始まってもストーリーの入ってき方が尋常やないと思ったら、俺日本語で喋っとねえか、さっきから、って。
っていう話をなんかしてたなぁ、
ね。です。
うん。
ディズニーは、ちゃんと全部日本語やんね、あれね。吹き替え版でもね。
うん。
ディズニーでしょ、でも今、スター・ウォーズ。ちゃん
です。です。そうですよ。
あれ？じゃあどうやったっけ？なんかもう記憶がごちゃになってんな。
ああ。
とにかく字幕出てますか？あれはロール出てますから。
はい。
はい。
ちゃんとルーカスフィルムいうのもちゃんと出てますからね、ディズニーで。
うん。
うん。NHK の大河ドラマはスピンオフばっかりな気がしますいうのはね。
うん。
なんかまあまあ、言われてみりゃそうかなっていう感じですね。
うんうん、ああですね。
昔、伊達政宗とかやってましたけ
ど、うんうん
うん。言ってみりゃ戦国時代のスピンオフ的な位置づけですもんね。
うん、
政宗とかもね、
うん
うん
うん。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。じゃあもう一通ですね。こっち
もう一通ですね。
違う。ですね、こちら名古屋の梅次郎さんからいただきましたよ。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。兄さん、ちゃんなかさん、おいーす。声が小さい。もう一回。おいーす。
おいっす。
お久しぶりの G メール。私、梅次郎 G ですよ。もちろん、よい次郎ですよ。
何言ってんすか。
暑いですね。何ですかこの暑さ。暑いといえばビールですが、俺たち短パン&鼻水小僧にとってはやはりアイスでしょう。アイス。最近どこぞのテレビでアイス総選挙なるものをやってたようですが、あんなんダメですよ。あんなメジャーなやつはあかんですよ。そこでお二人にリクエストです。俺たちの短パン&鼻水小僧の本当のアイス総選挙をお願いします。凍らせマン。
はい。
うん、で、ガムンボ。モストコガムのやつね。
はいはいはい。で、
純チョコ。硬いよね。
ああ、硬いですね。
で、赤木しぐれ、これわかります？
赤木しぐれわかります。宝石みたいなパッケージのやつちゃいます？
宝石？ちゃいます。
かき氷です。
はい。で、中にバニラアイスの。
うん、ね、うんうん。ですよね。
そうそう、あれが入って
る、ね。はいはいはい。
なんたらフロート、氷とアイス。うん、あれ、これが赤木しぐれちゃうんですか？赤木しぐれはあれか。バニラないやつか。
どっちでしたっけ？
真っ赤っかのやつかな、じゃあ。
かな？
うん。
はい。
で、白雪って何ですか、はい、これ。わかんないです、
ね。白雪。これも多分かき氷系やったと思うんですよ。
多分そんな感じですね。みぞれもそうですね。みぞれ。
はい、はい、はい。
で、パナップ。これわかります？
パナップわかります。
細長いね。ジャムみたいなのが入ってあるやつね。
はい。
で、ナッチョコ、ジャムンチョ、はい、で、カフェッチョ。はい、これわかります？
わかります。
ロッテでしたっけね、これね。
ロッテですね。ロッテシリーズですね、はい、きっと。そうそうそう。
で、あとこれをどうしても聞きたいのですが、ダブルソーダと同じタイプの日本に割れるバナナのやつで当たり付き30円ありましたよね。知ってますか？特に兄さん、いろいろ調べているのですが、出てこないのですよ。じゃあね、また飲んでタバコかったらメールします。名古屋の海次郎でした。ということで。
バナナ？はい、ありがとうございます。バナナのやつ。
味がバナナってことでしょ？
あのね、日本に割れるので言うと、僕、ソーダしかちょっと思い当たらないんですよね。
うん。
あ、そう、だからダブルソーダと同じタイプのやつです。うん。うん、
いや、
え、兄さん知ってます？しかも30円っすか？
バナナで？
そんなありましたっけ？
だかな、ただのバナナ、チョコバナナじゃなくバナナでしょ？
うん。
いやー、まあ、あんま覚えがないっすね。
ああ。
普通に答えてるけど。
普通に答えてますね。
ないですね、言っちゃってるけど。
子供の頃好んで食ってたアイスクリームとかってあります？
もうここに出てきてるのは全てですよね。
まあ全てですけど、
おいで、
これ未だに売ってますけど、
うん、
あの僕チョコバリ、
チョコバリってチョコレートがバリバリのやつで、あれ
で周りになんか、うん、何ですか、あれ なんですかね、ナッツの砕いたやつ、
砕いたやつね、あの感じね、はいはいはい、
あの感じのやつめっちゃ食ってました、
はいはいはい、あれね、
それとよう似たようなんで、うまかぼう、
うまかぼうね、
チョコの、
うんうんうん、
ああいうよう食べてます、ね、まあでもデフォルトはやっぱりガリガリ君かなっていう感じします。
ガリガリ君はまだまだ最近ですからね。あ、そうでもないか、昔からあったか。
いや、僕のガキの頃はもう全然ありましたね。
うん、ですね、
うん、いや、うん、ガムンチョ、ガムンボスか、懐かしいっすね、うん、ありましたね、これ。
そうそうそうそう、
なんかね、緑のこのね、ビニールのフィルターみたいなんで、
うん、
ガムをコーティングしてるんですよね、
うん、
で全部食い終わったらそのフィルターをプチプチプチプチって取れるところがあって、うん、こうちょうどこう手の熱で柔らかなってきた感じで ガムとして食えるっていう、
うんうんうんうん、こういうさ話の時にさ、うん、
はい、
意外と出えへんやつが一人おるんやけど、
何ですか？
チューチュー。
ああ、チューチューね。
チューチューって存在感、うん、あかんよね。なんか、結構レギュラー的におったけど。
あれ、真ん中、割ってました、兄さん。
ああ、くびれてるやつ？
くびれてる。
くびれてるやつは、まあ、もちろん、そっからやった方が食いやすいやんか、だって。
ああ、先っちょ、あの、線のプチッとハサミでいって、そっからじゃないんですね。で、溶けるのを待ってからじゃないんですね。
ああ、うん。あの、くびれてないやつはそうするしかないけどね。
ああ、まあそうですね。
あれも、でも冷静に考えたら全くうまくないもんな。
いい、
大人の舌で食うたら。
でも子供の時はシャリシャリしてて冷たかった。なんでもうまかった。
どう考えたら何味なんやろ、あれ。さっぱりわからへんけど。
何味っすか？
色でだいぶごまかされてるけど。何味なんや、あれ。
もう、でも、うん、あ、折るときって、もう膝蹴りでグーン行ってませんでした。
ああ、もうそ、だからくびれてるやつはね。
くびれてるやつ
は。くびれてるやつは行ってましたけど、もう、あの、くびれてないのはもう、
キーン行ってましたけど。
ハサミなんかじゃあれやから、もう包丁で行ってたもんね。家の。またミュートになってる？
お、ミュートかかってる。
よいしょ。これで大丈夫？大丈夫？
あ、帰ってきました。
いや、あの、その真ん中でくびれてるやつはそれでいいけどさ。
はい。
あの、一本物のやつはもう、ハサミとかじゃなくて、もう包丁出してたもんね。
ああ、食い口をなるべくでかくしとかないと食べにくい
っすね。それで、たまたまパイって置いてあった包丁があったから、それでガチャンって切って食うたら、
うん、
あの、はい、その包丁、多分魚をおろしてたんでしょうね。おかん
が。うわ
ー、もうさ、もう大体お察しの通りです
よ、
その後は。
もういかんですよ。
うんげろげろ吐くっていうね。大体
怒る。すごいんだ。
おー、おー、言うて。
うわうわうわうわ、それいかんですよ。もう匂いはね、あの、残りますから、頭に。当分トラウマになります。
なります。もう一中中いらんっつって。
うわ。
うおくさいんやからね。
うわうわうわ。
両膝落ちるよね、ほんと。
はい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。以上です。
はい。いや、兄さんまだあります。
まだありますか。あれ、え？
はい。
どなたですか。
アクアポリスさんいただきますよ。
あ、これ飛ばしてましたね。ごめんなさい。じゃあ編集して。
はい。はい、で、さらにもう一つありますからね。
え、この下？
はい。
アクアポリスさんの下っつったらこれかな。ちょっと待って。はい、土の子さん？
はい、そうです。
物件じゃあアクアポリスからいきましょうか。ちょっと待ってくださいよ。
はい。
はい。お次の方は。アクアポリスさんからいただきました。
はい。
リツイートありがとうございます。アンドロイドのリスナーです。Google 社のポッドキャストがこの度リリースされたので、はい、早速インストして検索かけたところ、暴れラジオスさんを拾ってくれません。漢字で暴れ、後ろの文字おっさん、ひらがなで暴れびっくりマーク、エクステンションって言うんでしたっけ、が英数字じゃないからといろいろ試してみましたが結局どれもダメでした。 AI が売り文句の一つみたいですが、さすがゲームカテゴリー界の重鎮だけに AI をも超越しているということなのでしょう。元は Apple の企画なので純正アプリ以外では拾ってくれないこともあるようで、特に Android 側からの利用には一手間かかるのが現状ですと。私のように Android でも聞いている方もおられると思いますのでメールしました。追伸、毎回楽しみに拝聴させていただいております。お二人の掛け合いがまったりと楽しくてほっとするひとときです。会話も私と同年代ぐらいなのか、そういえばそうだったなぁと懐かしむことができ、ついつい聞いております。これからも楽しみにしておりますと。
ありがとうございます。
はいはい。
どうですか、我々の会話がホッとするひとときな
の。ホッとするんですって。まあ、えらいこと言われるようになったね。
えらいこと言われてますよ、これ。
ホッとする人がいてくれるんやって、あなたどうですか、これ。
おっさんの会話でホッ
とする。ローソンやで、ね、わしらは。あんた、ホッとするって
。ね、
うん。
いやー、いい仕事してますね、我々も。
一息つけるんやって。えらい場面ですぜ。
もっとホッとできる番組
あると思いますけどね。そん
そんいや、まあ、
証明写真拾ってストーカーまがいのことをやりかけたとかいうぐらいの会話してホッとする人もいることですよ。
いうことですね。
ことでしょ。
うん、まあね。まあでもこれね、貴重な、うん、情報をお送りくださったということで。
これ確かにね、はい、検索できないんですよね、偉いもん。
そうですよね。
どうにもこうにもできないんです。
うん。うん、なんで、まあ、アンドロイドで聞いている方には、ぜひ先ほどね、読み上げさせていただいたことで、うん、ちょっと調べていただければと思います。
はい。
はい。はい、アクアポリスさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。
最後は、こちらの方ですよ。はい、土の子さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
こんにちは。初めてメールをいたします。現在、意見が紛糾しております、レトロカーの境目ですが、ズバリ、フェンダーミラーかサイドミラーかではないでしょうか。いても立ってもいられず、思わずお便りしました。車買い楽しみにしております。というところで。
これ実はですね。
うん。
いつでしたっけ、先週。
先々週です。
先々週ですね。
うん。
一人会を配信したんですけども、
うん。
その電波が悪くてボツにした回が実は車回。ね。
そうなんですよ。結構熱く語ったつもりだったんですけどね、私。
まさに、このレトロカーと今の流れになってきてる境目っていうのはどこかっていうのを
ビッシーって歌ったでしょ。
うん、もういろんな車種を例に挙げてこう喋ってたんですよね。
言うでしょ。 はい、これ全部見てくださいよ。はい、ちょっとスクロールさせて、スクロールさせて、つってね。はい、ここ言って。いや、出てたでしょ。ここや
ウィキペディアを、
ウィキペディア見てね、
珍しく用意して。
うん。
あれ結構わかりやすい回になってたはずなんですよ。
なってました。
これね、でも今回またそれをやると、もうプロレスになってまうんでね。
ちょっとね、間開けてね。
はい。プロレスするのは結構我々ちょっと寒い、たちなんでね。もう、ちょっと忘れた頃にまた繰り返させていただきます。
忘れた頃やったらもう同じテンションに持っていけると思うんでね。
はい。いずれ必ずやります。ということで。
あんまりにも決まったもんやからね。
そうですね。
あのテンションに持っていけないっていう。
そうですね。
はい。
はい。土の子さん。ありがとうございました。ということで、今回は以上、お便りのコーナーでした。はい、暴れラジオスさんでは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントは、radiossan@gmail.com。radiossan@gmail.com。ツイッターの方はハッシュタグひらがなでラジオさんとつけてつぶやいていただくと我々大変喜びます、うん、ということで、
はい、
エンディングですけども、
わかります、
嫁さんがですね、うん、ついに電動自転車を買いまして、
あ、いいですね。
で、僕もちょっと乗らしてもらったんですよ、
うんうんうん、
で初電動体験やったんですけど、
うんうんうんうん、
あれもうすごいっすね、やっぱり。
完全に誰か押してくれてるやろ、後ろから。
あ、びっくりしたのが、
うん、
ちょっと、すごい坂行ってみたろう思ったんですよ、
うんうんうん。
で、一番電気マックスにして、
うんうんうん、
ギアも軽くして、
うんうんうん、
キューン混んだら、
うん、
最初の一漕ぎ目ちょっとウィリーしましたから。すごい
な。パワーありすぎて。うわぁ、すごいトルクやな。
そうなんですよ。いやいや、立ちこぎしないでくださいってお店の人に言われたんで、ね。
おぉ。
座っていこう。
はいはいはい。
ちゃんとお尻に重心乗せたら、前浮くいう、ね。びっくりしましたわ。
すごい、ね、すごい舐めたらあかんね。
兄さん、電動乗ったことあります？
あるけど、でもほとんど乗ったことないな。確かに。お店でないもんね。市場みたいな、あんまり。
ああ、まあまあ、そうですね。
うん。まあ、欲しいっちゃ欲しいんやけど、そんなに乗らんからね。
兄さんのうちは、お嫁さんも車は普通に運転される。
乗ってる乗ってる。うん。
ああ、うん、じゃあまあ別に買い物とかは不便しないですね。
そうそうそう。で、そ
う、うち、
うん。
うちは嫁さん、車の運転がちょっとね、苦手なもんで。
あ、そう。
今までノーマルのチャリンコ乗ってたんですけど。
もうあの辺やったら、でも電動やったら楽でしょ。逆にね。
もうね、坂多いから世界が変わった。
ああ、わかりますわ。坂、うん、多いもんね、あの辺は。
特売、ちょうど、
うん、
半額シールが貼られる時間帯に間積極的にスーパーに行けるようになったって言ってますから。
より積極的に行けるんだったと。
スーパーの前に結構手強い坂があるん
ですよ。はいはいはいはい。
でも夜疲れてんのに普通のチャリンコで駆け上がるのしんどいじゃないですか。もう積極的にそこ攻めれるわ。
攻めれるって言ってんの？もう。出るワードがちゃうやんか。攻めれるって言ってんの。
そうなんですよ。
はいいですよね。
僕はね、うん、まあ、バイクも乗ってるんですけど、
うん、
ちょっとチャリもね、
うん、
その駅まで乗る分には1台やっぱ欲しいなと思ってて、
うんうんうん、
まあ、ロードバイクかクロスバイクのどっちかちょっと欲しいなとは思ってるんですよね。
うんうんうん、
で、今ちょっとずつお金は貯めてるんですけど、
うん、
トレックっていうメーカーと、
うん、
ジャイアントっていうメーカーが結構、
うん。
うん、人気で、まあ、その、ジャンルでは結構、リーズナブルなんですよ。
うん。
で、まあ、6万も出せば、6万の割にいい自転車が乗れると。
うん。
いうことで試乗させてもらったんですけど。
はいはいはい。
いやー、すごいですよ。もう、一漕ぎの前のグーンがちょっと違うんですよ、
ね。
うん、
全然加速が違うと。
違いますね、はあ、ロードバイク。はあ、
ほう。
いや、やっぱ競技用だけあって、やっぱフレームも10キロないですからね、
うん。
片手で持ち上げれますから。
なるほどね。へぇ。
まあ、兄さん、普段チャリンコは多分乗らないと思います。
チャリンコはもう近所のスーパーに行くぐらいですよ、たまーに。
あ、マジっすか。
コンビニと。
いうことですよね。
うん、
普段、運動します兄さんとか。
普段っていうのは本当の普段日？
普段日。
普段日、運動と言いますかね、強制的にさせられますよ。何しろ駅から会社まで 1.5 キロありますから。
まあまあ、歩くっていうことですね。
そうそうそうそう。
あ、でも兄さん、あれじゃないですか。ちょいちょいスロージョギングしてます
って言ってるじゃないですか。そうそう。あれは、ちゃんとやってますよ。
で、兄さん結構続いてますよね。
基本的には毎週やってますよ。
すごい。
もう言う
だって、
う
ん、この前会った時ガリガリ兄さんでしたもんね。
この時期地獄やね、あんた。時間を間違えて走り出したら本当地獄よ。あ、
いや、
暑いの忘れてたっつって。
で、朝早いか、うん、日暮れてからに
した方が、いいですよね、命の危険をほんまに、
うん、ありますから、
うん。あれはダメダメ、もうそんなもん。
そう
ですね。で、途中にあの池の周りを走るコースになってましてね、自分の中で。
はい、ま
あ、この間久しぶりにその池の周り走ってる時に、
はい、
20年いや下手したらもう30年ぶりぐらいかしら、
はい、
蛇見たわ。
うわー、いるんですね、
青大将。
うお、でかいんちゃうんすか。で
こっちもびっくりしてうわーってなるやんか、
はい、
向こうもびっくりしてたわ。ひょいって後ろに下がってザリガニのようにひょいって下がってたよね。
ヘビってそんな感じになるんですか。
なってたよ、びっくりした。お互いに後ろに下がったっていう。
マジっすか。
うわーって。
あ、
久しぶりに見たわ、ヘビなんて。
いやー、なんかね、うん、動物でちょっとちらっと今思い出したんですけど、うん、昔なんか野鳥園みたいなとこ行ったんですよね、
うんうん、
で身近にこう触れ合えるような環境なんです。
はいはいはい。
でちょっとね、あれなんていうあれか、ちょっとデカめの、なんか南米にいそうなカラフルな、
くちばしのでかいやつ、
くちばしのでかいやつが気に留まってたんですよ。
ね、はあはあ、
で、
うん、
なんて、ちょっと手を差し出したんですよ、ね、
うんうんうん。
そしたら、指を軽く甘噛みみたいな感じ。
うんうんうん、なるほど。
カミカミして、ああ、これはなんていうか、うん、じゃれてるんやなと思って。
うんうんうんうん。
そしたらだんだんこう強になってきて話さなくなったんです
よ。怖い怖い怖い怖いよ。
で、あ、うん、危ない危ない危ない危ないと思ったら、うんうんうんうん、僕流血ですわ。
うわ。
で流血したんですけど、
うん、
その止まってる木の足元を見たら、
うんうん、
パネルで、
うん、
危ないので手は出さないでくださいって書いてます。あ、このパネルさ。このパネル、足元じゃなくて、
目線に合わせてくれと。
目線に差し置いてくれへんかなって。
もう出てるんですけど、指からこっちは。
もう、がっつりもうくちばしの肩ついても
う
て、血も出て。
それまではあれでしょ、うわ、やっぱり慣れてるな、ここの子は、人に、とか思いながらね。
かわいいわ、と思ったら。うんうん、あれ、つ、ちょ、つえ、つえ、つえ、つえ、
いや、もう。
話して、話して。
事故やんか、感じ。しかも、あ、滴り落ちてるでしょ、ポタポタポタポタ。
そうそうそうそう。
怖い。
最悪や、言うて
ん
ね。
あんなでっかい、ハサミみたいなね。
もうね、うん、南米の本気のやつでしたから。
うん、ジャック・スパローの肩に止まってるようなやつでしょ。
あ、もうほんまそんな感じですよ。
うん、
危ないやつですよ。
You never know, you never know, you never know just why makes me feel this way.